この時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどね、はいはい。この前の土曜日曜はですね、りそなグループ B2 リーグ第7節ということで、ホームの益城町の総合体育館でね、試合があったんですよね。相手はベルテックス静岡ということだったんですけどもね、はい。で、その試合の結果をお伝えする前にですね、その静岡のとの試合の前、今月6日の日にですね、山田アトム選手がね、その試合前にね、
はい、
こんなことを語っておりました。
益城っていうところは、当時僕は熊本にいたわけじゃないんですけど、いろんな熊本に来てからも話を聞いたりだとか、震災でどのようなことがあったとか、どういうふうなみんなの協力のもとこうやって乗り越えてきたっていう話を聞いたりしてますので、やっぱりこの益城の地では絶対に負けたくないですし、皆さんがやっぱり元気をもらったりとか、まあ、僕らがどんなゲームをしようがこう諦めずに戦う姿、それを熊本の皆さん、そして益城の皆さんにしたいなって、
はい、ということだったんですけどね。さあ、ではその試合の結果に入っていきましょうかね、
はい。
まず土曜日の試合なんですが、第3クォーターはね、もう激しい守備でね、静岡をですね、9点に抑えましてね、フリースロー10本中9本決めましたんでね、
はい、
山田の連続スリーポイントシュートなどもございましてね、はい、59対48と逆転に成功したんですよ。ね、で第4クォーターも点差を、ね、維持いたしまして、結局69対57ということで逃げ切って勝ちました。
おめでとうございます。
よかったです、はい。なかなか今節勝ててませんから ね、
そうですね、
よかったですね、はい、はい、勝ちました、ね。で試合の後の会見で磯野キャプテンがですね、第3クォーターの出だしからチームとしてのいいディフェンスを、ね、継続してできたということでね、個人的には、ね、本当に終始、ね、澤部選手の、ね、ディフェンスに助けられたゲームだったと、こういうコメントを、ね、出してくれました。
はい、この、ね、コーナーいつも思うんですけど、自分がっていうよりあの選手に助けられたっていうコメント多いなと思って、いいチームです ね、 ね、はい。
特にあのバスケットってほら結局5人でやるじゃないですか、ね、でまあ、もちろん控えの選手たちも、ね、追加こう変わってやるんですけど、5人ですからね、サッカーは11人でしょう、
はい、
そういう意味じゃね、やっぱ少ない人数ですからね、やっぱり
1人ずつの、ね
ね、役割とか、
はい、
ね、パス回したりとか、やっぱそういうのが密接ですよね、はい。で今度は明くる日日曜日の、ね、試合の様子なんですがね、
はい、
追いつ追われつの接戦となったんですね。第3クォーターはミッチェルライトフットがですね、13点を稼ぎましてね、50対45、
ね、
そしていよいよ最後の第4クォーター再び先行されましてね、残り30秒で山本翔太のね、スリーポイントシュートで追いついたんです、
うん、
追いついたんです。ところがね、その直後にフリースローということになりまして、
はい、
点数言いましょうか、
はい、
58対59、
いや
1点差、
うん、
はい、負けちゃいました。これでね、西地区の6位ということになりました、
はい。ものすごく惜しくてね、悔しいですけど、
ね、
こういう試合を見せてくれたっていうのはね、
まあ、ね、
幸せですね。
競っていくっていうのは大事ですからね、
はい、
はい。さあ、ではね、試合結果ご紹介したところで、続いては今週のピックアップ。さて、今週はですね、益城町での試合開始を前に実施されました地元の小学生との、ね、バスケット教室を、ね、取材してまいりました。
はい、あの先ほど山田選手もおっしゃってましたけど、このボルターズと益城町というのは関係が深いんですよね、
はい、そういうことなんですね。で益城町の総合体育館はですね、2013年のチーム発足当初からね、メインアリーナということで、うん、まあ、日々の練習であったり多くの公式戦を行っていたわけですよね、はい。まあ、ところがほら2016年の4月 の、 あの熊本地震、大きな被害を受けましてね、熊本地震当時はですね、選手として在籍し、今回はね、教室に参加しました楊天翼アシスタントコーチもですね、その頃の益城町の体育館についてね、こんな話をしてくれました。
避難所になってたんで、まあ、僕らも物資集めていろんな方とここで触れ合えたシーンが今でも頭にあります。
そうなんですよね、本当にいろいろね、頑張って地元のためにもね、被災された皆さんにもね、頑張ってくれましたよね、選手の皆さんもね、
はい、はい。
で、益城町総合体育館はその後ね建て替えということになりまして、はい、2022年に6年8ヶ月ぶりにね公式戦を開催以降毎年試合を行っているという、まあ、その試合だったわけですよね、はい、この前のねあの8日9日の益城体育館での試合ということですけどもね、まあ、その益城町への恩返しと地域の方々とのその交流を深めようということでその今月6日に益城町の小学校4年生から6年生30人をね招いて、はい、バスケット教室というのを開催してくれたんですね。2016年以来益城町体育館を訪れたね、この楊コーチなんですけどね非常に感慨深い様子でした。
体育館壊れて以来僕見たことなかったんですけど嬉しかったなって思うのがシャワールームがここだったりサブがここだったりそこが全部要はまだ残ってる状態で新しくなってるんで全く新しかったら懐かしさを感じなかったんですけどやっぱすごい、うん、懐かしいなって感じます
ね、そういうことも感じながら教室をということなんですけどね、はい、で今回のその教室バスケット教室のね先生役はですねその楊コーチの他にもですね保坂幸喜そして山田アトム選手というねことだったんですがねさあいつもはねもう選手バリバリの選手たちやってるわけですが、先生として
え羨ましいです
けどねコーチとして、はい、どんな感じだったんでしょうか。
前後ろ前が右はできるんだけど左が向こう。ああそうそうそうそうそうそうそうそうそう今の今の
さあさあいいねそう
ね、あのプロの選手ですよ、
はい、
しかも現役のプロの選手ですよに、ね、あいいねいいね、うん、そうそうそうそうなんて言われたらね、
はい、
これは嬉しいですよ。
しかも褒めて伸ばすタイプですか、ね、優しい、ね、そうそうそうそうだよ
ですよね、はい、で実はね練習の後に選手とかコーチへねあのその小学生のみんなからね、うん、質問をしてもらうというね質問コーナーがありましてこんな場面がありました。
どうやったらバスケが上手くなりますか。
あの、まあ、自分の推しとかかっこいいなって思う選手がいたりしたらその選手を見て学ぶこともだしいろいろバスケットに触れてみることが一番早いのかなと思います。
練習以外で、はい、バスケットの練習がすごい大事だなと思います。
どうやって上手くなれるか一個一個の練習を何のために今これをやってるのかっていうのを考えながらやる。
もう当たり前かもしれませんけど選手の皆さんも、ま、丸ごと1日バスケット漬けなんですねきっとね常に考えてらっしゃる。
そういうことですよね、うんはい、でもこういう話を聞くのはね本当にね伸びますからね、はい、
ね、
うん、
未来の選手がなんて
そうなんですよ、はい、で、まあ、参加したその小学生の子どもたちねどんなふうに思ったかというのも聞きました。
ドリブルを失敗せずにできていたところがすごいと思いました。
めっちゃドリブルがいろいろ分かったしなんかできて嬉しかったです。
すごい勉強になったし自分ができてないことを家でやってみようと思いました。ドリブルの姿勢とかが高かったので低くしようと思いました。
ドリブルを強くつくことや前を見てやることが分かったからこれからの練習や自主練などでも前を見て強くしたいです。
ドリブルが強くて自分も真似してみたいと思いました。身長が高くてすごいと思いました。
ああ身長高いですよそれは高いですよ。
そうです ね、
ね、
う
ん、でもみんなドリブルに感激してましたね。はい、でじゃあ今度はね今の子どもたちの感想だったんですが今度はコーチ役先生役としてねやった普段はもうプロの現役の選手ですよね、うん、いや山田選手はどう感じたんでしょうか。
バスケットをまず楽しんでくれたっていうところが僕らとしては嬉しかったですし僕らプロ選手と一緒にこうやって教室をすることによって今後プロになりたいっていう子どもたちがどんどん出てきてもらえると、まあ、僕らも教室をやった甲斐があるなって。
はい、そうですよね。やった甲斐があるということでね、まあ、あのバスケット教室も開いたわけですけどもね、益城町の子どもたちを指導したことについてね、楊コーチはこんな風に感じてくれました。
当時のことを知らないからこそ元気な顔が見れる時点で、まあ、僕自身はそうやって経験してきたからこそ嬉しいなっていう、
ね、だからコーチも嬉しい選手も嬉しい子どもたちはもっと嬉しい、はい、いい教室でしたね。
そうですね短いインタビューにも皆さんの人間力みたいなものを感じます ね、
本当にいい催しというか時間になったですよね、 はい、今日は益城町の子どもたちを、ね、対象にしたバスケットボール教室についてね、こんな風でしたということをお伝えしました。さて今度は試合の情報です。次の試合なんですが、今度の土曜日15日と日曜日16日今度はアウェーでありますね。相手はですね、ライジングゼファー福岡との対戦ということになります。で、昨日取材したんですが、遠山ヘッドコーチはですね、怪我人が多く試合当日にならないと誰が出れるかわからないが、福岡は熊本から多くのブースターが来てくれる会場なので、6人目の選手であるブースターの声援を力にして戦いたいと語っておりました。はい、このコーナーはですね、週刊ボルターズのブログやラジコなどのポッドキャストでも聞いていただくことができますので、どうぞ聞いてみてください。さて来週の予告なんですけどもね、はい、今月22日23日に開催されますブラックボルフェス、ね、このブラックボルフェスについて須藤亜希ちゃんにね、出演してもらっていろいろ話を聞こうということです。じゃあ今日も締めはこの言葉でいきましょうかね、はい、せーの、やるぞ。